それでは今日のメッセージ参りましょう。今日本当は田川さんの予定だったんですけど、急遽でもないですね、ちょっと仕事の都合ということですので、私がまた、ちょっと喋りたいと思います。でまずですね、皆さんにちょっとお伺いしたいんですけど、イエス・キリストというとどういうことを思い浮かべるか、まずちょっとですね、考えてあげてもらいたいと思います。ちょっとこのホワイトボード書きますんで。どなたでも結構ですけど、イエスというと、じゃあケンちゃん思い浮かべるもの、イエスというと、イエスといえば、イエスといえばどうでしょう。何でもいいよ。イエスといえば、イエスといえば、ケンちゃんにとってイエスといえば、なんかニコニコ笑って出てきませんね。いっぱいありすぎて出てこないかもしれない。じゃあ里屋。十字架でしょ。あ、イエスでは十字架ね。はいはい、なるほど。はい、十字架。はい、じゃあ千の根さんいかがでしょう。イエスといえば。あ、救い、救い、はい、じゃあこちら行きましょうか。佐藤さんどうですか。
イエスといえば命。
いいこと言うねみんなね。命ね。じゃあ千の根さん奥さんいかがでしょう。イエスではこれしかない。あ、十字架ね。十字架人気あるね結構ね。よその業界じゃあんま言わないんだけどね。田中さんなんか面白いこと言いそうだね、うん、イエスといえば、え、あ、たね、あ、種ね。やっぱ面白いね、田中さんね。想像しなかった、種っていうのはさすがに。種ね。え、朝霞の種、あ、そう。朝霞の種ね。じゃあ、田中さんいかがですか。種、あ、種ね。もちろん。種、こっちの種じゃないね。種の種じゃなくてこっちね。ロードの方ね。岡田さんは、岡田さんもね、時々面白いこと言うんだよね。え、新約聖書、あ、イエスさんは新約聖書、はい、新、約は約束か、なんか変な字になっちゃったな、はい、じゃあ最後どうでしょう、笠原さん、あ、真理ね、はい、そっか、愛が出ると思ったけど出なかったな。愛とかね、義がね出るかなと思ってたんだけど出なかったな。あ、御言葉とかね、そういうのあるね。今日の私のテーマは、実はね、石なんですよね。修法にも書いてるんですけど、礎石とつまずきの石ということで、ちょっと話したいと思います。で、石って言うとペテロ。あ、それもあるね。確かにね。岩か。うん。で、なんで石って思いついたかっていうとね、あんまり他の本あるいは他の宗教哲学でもいいんだけど、石ってあんまり出てこないんですよね。特につまずきの石なんて、つまずきっていう言葉も出てこないんですけど、石っていう言葉もあんまり出てこないって。ただね、聖書読んでると石っていうのがそこら中に出てて、例えばですね、ちょっと待ってくださいね、400回くらい出てきたのかな。今朝ね、ちょっと検索してみたんですよ、試しにね。J バイブルっていう非常に使い勝手の悪い辞書がありますけどね、デジタル辞書みたいなのがあるんですけど、そしたらね、136回か、石ってね、聖書全体で136回当たるんですよ。ちなみに愛が596回ね、さすがに多いですね、まあ、600回近くあります。義がね、500回ぐらいで、神殿、石って言ったらやっぱり神殿をやっぱり思い浮かべますんでね、神殿もそのぐらい出るかなと思ったら130回ぐらいしか出ないんですよね。ですから聖書の中で石という言葉はもうたびたび使われている言葉です。で、まずですね、イエスといえば石という言葉はなかなか、連想しづらいところがあるんですけど、よく福音書の中でイエスの言葉として、述べられているのが、土台の話ですね。土台の上にしっかりしたものを建てようと。で、まあ、土台っていうのはもちろんここはイエスなんですけど、であと礎石っていう今回この 修法にも修法のテーマにも書いたんですけど、礎石っていう言葉も出てきますね。そのエペソの2の20でいきますと、なんだっけな、預言者とかね、人とか土台で、その礎石はイエスであるっていうふうにパウロは言ってます。で、礎石、礎石、日本語で考えるとちょっと分かりにくいんですけど、英語ではコーナーストーンって言いますね。ですから、日本の場合はその昔の古い建物の、土台基礎って言いますと丸じゃないですか。お寺なんか行くと分かるかな、柱とかで分かるかな、こういう丸い石にの上にこうやって柱乗っけていくんですね、昔の。で、西洋の場合はレンガ造り、石造りなんで、まあ、こういうブロック組んでいくんですよね。で、礎石っていうのはその一番最初にここを当てるところ、これが礎石になります。英語で言うとコーナーストーン、一番端 の, コーナーあの隅にあるんでコーナーストーンって言うんですけど、ですから土台を作るときの一番最初の石ですね。ここで寸法狂っちゃうともうみんな狂っちゃうんですね。ですから一番重要なところです。ここが起点になると、そういう意味で最も土台の中で重要なところです。ですから最初にこれを建てるときに、底礎ってあるじゃないですか。よくでかいビリ行くと底礎昭和何十何年 何月何日と書いてますけどね、まあ建設がうまくいきますようにって祝うんですね。そういう式まで、やって、あそこの、まあ、コーナーストーン礎石が、まあ、いかに重要かっていうのはここでも分かるんですけどね、まあ、それがイエスであると。ですから、これイエスの何て言いますか、ご性格をよく表していると思うんですけど、まあ、見えないですね、土台ですんで、まあ、しかし家全体を支えていると、最も重要であると、で、隠れたところで、そっと支えるという非常にイエスらしい、例えで使われています。で、イエスは、まあ、そういうご性質持ってるんですけど、その上にですね、飾りは立てられないというのがそのパウロが述べている次の言葉でして、これは第一コリントですね、3の10章をちょっと見てみましょうか。第一コリント三章ですね、まあ、神の神殿といいますか建物の話をここで述べてるんですけど、ちょっと読みますと、与えられた神の恵みによって私は賢い建築家のように土台を据えました。建築に例えてますね、建築家に例えてます。そして他の人がその上に家を建てています。しかしどのように建てるかについてはそれぞれが注意しなければなりません。というのは誰もすぐに据えられている土台の他に他のものを据えることができないからです。その土台とはイエス・キリストです。ここでイエス・キリストは土台であるというふうに述べてますね。で、次からまた重要なんですけど、もし誰かがこの土台の上に金銀宝石木、草、藁などで建てるなら、各人の働きは明瞭になります。何を建てるかですぐ分かっちゃうよって言ってんですね。その日がそれを明らかにするのです。というのは、その日は人ともに現れ、この日がその力で各人の働きの進化を試すからです。もし誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。もし誰かの建てた建物が焼ければその人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして、助かります。あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですかと、まあ、もうちょっと読んだ方がいいかな。最後17節ですね。もし、誰かが神の神殿を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方がその神殿ですということで、これは建築物に例えて言ってるんですけど、私たちのことを言ってますね。で、金とか銀とか宝石、木、草、藁、まあ、いろいろ出てきましたけど、その火、まあ、裁きの火でしょうね多分ね。で、火で焼かれると書いてます。 で、誰かの建てた建物が残ればっていう14節書いてますけど、その人は報い受けるって書いてますんで、それはこの人の建てたものっていうのは、草とか木とか藁、燃えるもんじゃないんですね。ですからしっかりしたものでしょう。それから、もし誰かの建てたものが焼ければその人を損害を受けますって言ってるんで、この人は多分木草藁を建てちゃったんですね。それで焼かれちゃったんですね。で、自分の実績とかそういうのが多分木草藁でしょうね。イエスと御言葉に関係してないものを建てちゃったんですね。そしたらその人焼かれちゃったと、建物が焼かれちゃったと。ですけど、まあ、最後火の中をくぐり抜けて助かりますと書いてますんで、この人一応クリスチャンなんでしょうね。地獄には行かないですね。ですから関係ないもの焼かれちゃうんだけど、その人自身は助かるんですね。まあ、そういうことを述べてます。ですから、土台はイエスキリストなんですが、その上にいらないものを立てちゃうと全部焼かれるよって言ってるんですね。ここではこれはまた重要なところです。で、もう一つイエスの、まあ、石として例えられているのは、まあ、捨てられた石っていうのもあるんですけど、もう一つ面白いのがこのつまずきの石なんですね。先ほどから、何度も申し上げてますように、つまずきの石ってあんまり聞かないんだけど、聖書では何回も出てきます。で、まずですね、予言、旧約から出てきますね。予言のですね、イザヤ書ですね、8章ちょっと見てみましょうか。あれ出てこないな、どこだっけな。あ、14か、ありました。ありましたね。どこから呼ぼうか、12から呼びますか。この民が謀反と呼ぶことを皆謀反と呼ぶな。この民の恐れるものを恐れるな、おののくな。万軍の主、この方を聖なる方とし、この方をあなた方の恐れ、この方をあなた方のおののきとせよ。そうすればこの方が聖女となられる。しかしイスラエルの二つの家には妨げの石とつまづきの岩、エルサレムの住民には罠となり落とし穴となる。多くの者がそれにつまづき倒れて砕かれ、罠にかけられて捕らえられるとイザヤは予言しています。多くの者なんですね。つまづくの多いんですね。つまづくのが少なかったらいいんですけど、多くの者がつまづくとイザヤはあらかじめ予言、まあ、警告と言ってもいいかもしれないですね、してます。で、実際にですね、イエスが地上に現れた時、まあ、つまずきの石でもあるんですけど、イエスが地上に現れた時、多くの者がみんなつまずいちゃいました。多くの者というよりは全員つまずいちゃいました。最後に残ったのはイエスお一人で十字架にかかられたという事実があります。全員つまずきました。最初につまずいたのはイエスの身近にいた人ですね。故郷の人々、昔のイエス知ってる人ですね。で、今日ちょっと午前中にバイブルスタディやったところも出てきましたけど、6章でしたっけね、ヨハネの福音書の6章でしたっけね。こいつは大工の息子じゃねえかと、なんでこんなこと言うんだっつって誰も見向きもしなかったと。5000人の給食の後半でしたっけね。で、イエスが5000人の給食を与えた後、命のパンの話をしたんですね。さあ、こんなの聞いてられるかと。で、大工の息子が何言うんやということでみんなチリチリになってたっていうのがありましたけど、イエスを小さい頃から知ってた人がまずつまずいちゃったんですね。イエスを知ってるんで。で、その次完全につまずいちゃったのが当時の指導者、知識人、それから祭司の方々ですね。で、彼らはなんでつまずいたかというと、信仰をですね、立法を守るその行為そのものに終えてたっていうのがありますね。主の心を知る信仰ではなくて、立法を守ることで、 まあ、義を達成しようとしたということですね。それでつまずいちゃった。これは実はパウロも言っていることでして、ローマのですね9の30ですね、ローマの9のですね後半ですね、30ではどういうことになりますかっていうことですね。義を追い求めなかった違法人は義を得た、まあ、立法知らなかったんでっていうのもありますね。すなわち信仰による義を得たということですね。しかしイスラエルは義の立法を追い求めながらその立法に到達しませんでした。なんでだっていうのが32ですね。信仰によって追い求めることをしないで行いによるかのように追い求めたからです。彼らはつまずきの石につまずいたのです。ですから行いによって達成しようとするとつまずきの石につまずいちゃいます。これは今日でも言えることでしょうね。皆さんよくわかってますよね。私あんまり日本キリスト教会知らないんですけど、ドクタールークの言葉を聞いてると多分ここつまずいてんだろうなと思いますね。いろんな自分たちの立法を作って、まあ、ルールを作ってそれを行うことに躍起になっていると、いつか疲れちゃうんですね。イエスまあ見えなくなっていると思います。イエスの愛とかですね、イエスの命っていうのは見えなくなっていると思いますね。でイエス自身につまずいていると、今日でも言えることだと思いますね。それからこれは勉強した人ですね。立法を勉強して立法に忠実に行おうとした人たちのつまずきですね。それから当時の人々も全員つまずいちゃいましたんでね。なぜかっていうとイエスは何をしてたかっていうと、酒税人と一緒に食事したり、あるいは貧しい人々と一緒に食事したり、それから、まあ、病を抱えている人ですね、その人のところに行ったりしてたんで、まあ、普通に考えると、まあ、自分が思っている、まあ、宗教でしょうかね、宗教を広めたいと思うと大体権力者のところに行きますよね。貧しいところとか当時嫌われている人のところには行きませんよね。自分の名を貶めることになるんで。しかしイエスはそうじゃなくって、当時なんて言いますか、低く見られてた、まあ、もっと言うと軽蔑されてた人々のところに行っちゃったんですね。一番軽蔑されてたのは当時酒税人でしたからね。酒税人と一緒に食事してて、なんであなたのお師匠さんはあんな人たちと食事してんのっていう場面が福音書でも出てきますね。まあ、そういうイエスそのものの行為によって、一般の人たちもつまずいちゃいました。でこともあろうに弟子たちもみんなつまずいちゃったんですね。ユダだけじゃないですね。十二弟子みんな総ざらいつまずいちゃいました。ペテロがいい例ですね。三回も拒否しましたんでね。イエス自身を知らないっつって三回拒否しましたね。ですから、弟子たちまでもつまずいちゃった。それは何につまずいたかっていうと、イエスの十字架につまずいたんですね。イエスが十字架にかけられたことによって、彼ら、なんて言いますか。じりじりバラバラになっちゃったと。ですからイエスの十字架そのものにつまずいたんですね。で、ここで不思議なのは、まあ、イエス・キリストがしっかりした土台であるっていうのは分かりますね。それをしっかり基本としないといけないっていうのは分かるんですけど、なんでまたつまずきの石じゃないとダメなのっていうのはありますね。わざわざつまずかせる必要ないじゃないですか。前から私クリスチャンになって聖書を生み出して不思議だったのは、まあ、古い言葉が多いっていうのがあります。私が持っている新科訳はバージョン低いんで古いのかもしれないですけどね。最近の新しいのはもうちょっと現代版に近いのかもしれないですけど、古い言葉もあるっていうのそれもわかるんですけど、つまずきっていう言葉はあまり馴染まないなと。それから石、つまずきの石、ピンとこないなっていうのがあったんですね。なんとなくつまずきの石っていうと古い、アスファルトじゃない昔の舗装前のですね、土の道路で、ところどころできてましたよね。最近の若い人はあまりこれもイメージできないかもしれないですけど、 土でできた道路に、整備し損なった後の岩がこう時々ポコンポコンとこう出てて、走ってるとそういうふうに転んじゃうとかね、多分そういうのがつまずきの石だと思うんですけど、現代はもうみんなアスファルトになってますんでね、あんまり想像できないですね、つまずきの石っていうのはね。まあ、そういうのもあって、じゃあなんで他の書物あるいは他の、宗教の本でも何でも結構なんですけど、こういうつまずきの石っていうのが、まあ、救世主がつまずきの石になってるっていうのは非常に珍しい、なんでなのっていうのが非常に疑問なんですよね。で、ちょっとそれをね見てみたいと思います。まずですね、イザヤを見てみますか。イザヤの28章、28の14回見ますか。28、イザヤの28章の14節ですね、それゆえあざける者たち、エルサレムについてこの民を物笑いの種にする者たちを、主の言葉を聞け。あなた方はこう言ったからだ。私たちは主と契約を結び、黄泉と同盟を結んでいる。たとえにわか水があふれ越えてきても、それは私たちに届かない。私たちはまやかしを避けどころとし、偽りに身を隠してきたのだから。だから神である主はこうおせられる。見よ、私はシオンに一つの石を石杖として据える。これは試みを得た石、固く据えられた石杖のたっとい頭。これを信じる者は当てることがない。私は公正を計り縄とし、正義を重りとする。ひょうはまやかしの避けどころを一掃し、水は隠れ川を押し流す。あなた方の使徒の契約は解消され、黄泉との同盟は成り立たない。にわか水が溢れ越えてくると、あなた方はそれに踏みじられる。それは押し寄せるたびにあなた方を捕らえる。それは朝ごとに押し寄せる、昼も夜も。この啓示を悟らせることは全く恐ろしいと書いてますように、これはですね、自分たちで私たちは使徒契約結び、黄泉と同盟を結んでるって、なんか恐ろしいこと言ってますけどね。たとえにわか水をあふれて越えてきても、それは私たちに届かんと。なんでって言うと、私たちはまやかしを避けどころとし、偽りを身に身を隠してきたからだって。なんか心をサタンに売っちゃったから大丈夫だよって感じもしますよね。これ実はですね、イザヤがですね、当時のイスラエルに警告を発してんですね。エジプトと契約するなって言ってんですね。ですからここはエジプトとかですね、まあ、15節ですか、エジプトとかアッシリアとの同盟のことを言ってるんでしょうけど、ですからエジプト、アッシリアと同盟してるから大丈夫だよと言ってるんですね。で、だから石杖として送る、一つの石を送ったんやと言ってますね。で、綺麗にするよと、黄泉と同盟を成り立たせているあなたたちは全部成り立たないと、踏みにじられると、あっさりきれいにしちゃうよって言ってるんですね。ですから、一つ言えることは、このつまずきの石を置くことによって、まあ、選別するんですね。多くのものがですから選別されることになるかもしれないですけどね、主が選ばれるというのはここで出てきますね。選別のために、まあ、罠を仕掛けるって言いますかね。自分の宗教をやろうとしている人は、ですから、このつまずきの石に倒れて、入ってこれないっていうことになりますね。門を狭くしているような感じかもしれないですね。狭き門の話と似てるかもしれないです。ですから、まずここで、信仰が違う人は、まず、ふるい落とされると。それが、つまずきの石ということに言えるかもしれないですね。それからもう一つ、ペテロも実はですね、つまずきの石のことを話してます。 ちょっと第一ペテロに行きましょうか。第一ペテロね、第一ペテロの 2章、ペテロの手紙ですよ。ペテロさん、自分もつまずいちゃいましたからね。2の4からいきますか。ちょっと読みますね。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、まあ、捨てられた石ですね、ですからね。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれたたとい生ける石です。あなた方も生ける石として、霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司として、イエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。なぜなら聖書にこうあるからです。見よ、私はシオンに選ばれた石、たっとい礎石を置く。彼に信頼する者は決して失望させられることがない。したがってより頼んでいるあなた方にはたっといものですが、より頼んでいない人々にとっては家を建てる者たちが捨てた石、それが、石杖の石となったのであって、つまずきの石、妨げの岩なのです。彼らがつまずくのは御言葉に従わないからですが、またそうなるように定められていたのですとあります。この引用されている6節は先ほど見たそのイザヤの28章のところですね、からあのペテロが引用しています。ここにありますように8節ですね、彼らがつまずくのは御言葉に従わないからです。ちょっとこれ取ると行いしろよっつってるよ聞こえないではないんですけど、非常にこれ難しいことのところなんですが、ペテロが言いたいのは自分の考えに従うなってことですね。自分の考えだけじゃなくて他の人、聖書じゃもう御言葉じゃないのに従うなということですね。あの先々週ちょっと私髪をこちぎりまして、皆さんが聖書以外で参考にしているのを書いてっていうのをやったんですけど、でそれは真理じゃありませんというふうに最後ねちょっと言いましたけどね、もうそれと一緒ですね。聖書にあるこの御言葉以外に頼ると御言葉に従わないことになっちゃいます。ですから下手すると、どういうふうな例がいいかな。例えばですね、よくあるのがね、ウォッチマン2に好きな人はウォッチマン2が真理になっちゃう時があるんですね。あの私のイギリスにいた時の教会もですね、ウォッチマン2に浸水している人はかなりいました。ですから聖書を読むんじゃなくてウォッチマン2の本を読む人の、その人はウォッチマン2の本を読む機会の方が多かったんですね。ですから聖書の言葉を発するというよりはウォッチマン2の言葉を発してるんですね。そういう誤りがよく起きます。でそれはこのペテロが言う御言葉に従わないからに極めて近いかもしれない。あるいはですね、あの浸水している牧師さんの言葉をそのまま取っちゃうってやつね。聖書の御言葉を取るんじゃなくて、浸水している誰かの言葉を取っちゃうっていうのもそれに当たると思いますね。ですからそうなっちゃうとつまずく可能性ありますね。よくあのドクター・ルークも数年前言ってましたね、私につまずくって。あれはドクター・ルーク自身につまずいてんじゃないですね。あれはイエス・キリストがつまずきの石になってやってるんですね。ドクター・ルークの言葉が御言葉とすり替わってるんでそうなってるんですね。主を見てるんじゃなくてドクター・ルークを見ちゃったんで、ですからドクター・ルークにつまずいたんじゃなくてイエス・キリストにつまずいたんですね。あれはですからつまずきの石を、イエスは石としていろんな表現されてます。捨てられた石っていうのも出てきましたし、ここに生ける石っていうのも出てきました。土台の岩であり礎石様ですし、ここに出てきたように妨げの石であり、つまずきの石なんですが、つまずきの石を置いた理由っていうのはそこを選別するっていうのもありますし、より深い神の御心を教えるためにつまずかせてんですね。ですから心配しなくてもいいですね。イスラエルの人々はイエス・キリストに全員つまずきましたんで、残らず十二使徒も含めて全員つまずきました。そこからもう一度戻ってきたんですね。 もう最終的には十字架につまずいたんですね。で我々も1回や2回は多分つまずいてると思いますよ。でそこから十二使徒たちと同じように十字架に戻ればいいですね。そこが一番ポイントだと思います。で、ちょっと最後まとめますと、まずですね、しっかりした礎石、イエス・キリストである礎石の上に神殿を建てていくということが重要です。もう礎石はイエス・キリスト、あるいは十字架ですね。さっきも出てきましたね、十字架っていうのはね。で、実はですね、先週私1週間、シンガポールに行ってました。で、いろんな国の人がちょっと集まってたんですけど、オーストラリアも来てたし、アメリカも来てました。もちろんシンガポールもいるんですけど、タイとかですね、インドネシア、ベトナムですね、ヨーロッパから来てなかったな。イギリス人いましたけどね、なぜか。で、英語が共通語です。ですから土台が共通であれば、なんとか通じますね。で、最近また再放送あったんですけど、私の好きな NHK のドラマで白洲次郎っていうのがありました。ハゲタカっていうのを作った監督さんが、作ったドラマ、 NHK のドラマなんですけど、結構好評でして、なんか要望が多くて、ついこの間また再放送やってたんですけど、その人がね面白いんですね。白洲次郎って結構ご存知な方も多いと思うんですけど、吉田首相、吉田茂の、まあ、懐刀としていろいろ陰で動いた人ですね。で、サンフランシスコ講和条約まで持ってった、まあ、人ですね。いろいろ当時は変なことも言われたらしいんですけど、その人がね、プリンシプルっていうことをよく使うんですね。プリンシプルにのっとってやんなきゃダメだって。プリンシプルって日本語で言えば原則ですね。で、日本人はよくこのプリンシプルがない、だからさっぱりわからんって言うんですけど、実は私もですね、海外の人たち、特に欧米の人たちと議論することが多いんで、プリンシプルの重要さっていうのはもう身に染みてるんですよ。で、何か物事を作ろうとするときは必ずプリンシプルをどうするかからまず入ります。例えば何かの報告のスタンダードを作るときのプリンシプルどうするか、大体出てくるのが透明性ですから、誰が読んでも分かるような報告書にするということですね。で、隠し事がないのを出そうっていう透明性ですとか、フェアネスですね、平等性ですとか、そういうのをプリンシプルにしようってまず決めるんですね。で、それからの詳細なこういうことをしましょうっていう、まあ、決め事をどんどん作っていくんですね。で、こういう手順で作りましょうとかいうね、決め事を作るんですけど、そこでですね、そのプリンシプルに反することを言うと、なんでお前そんなこと言うんや、プリンシプルに反するじゃねえかというふうに逆襲されます。で、最初私入った時はプリンシプル、まあいいかみたいな感じなんですね。日本人独特でフェアネス、まあいいんじゃないかなとかね、透明性、ああまあそうかなみたいな感じで、そのことの重要性っていうのはあんまり感じてない。ところがですね、詳細なその設計の段階に入ると、何か言うとそれはお前プリンシプルに反してるからダメだって真っ向から否定されるんですね。議論に勝てない、絶対に。ですからそこまで想像しながらプリンシプルっていうのを決めないといけないんですね。それほど欧米の世界ではこのプリンシプルっていうのを非常に重要視します。で、ちょっとどんどん脱線しちゃいましたけどね、ちょっとシンガポールの話から脱線しちゃいましたけど、白洲次郎はその英国で、まあ、ケンブリッジでしたっけね、ケンブリッジに珍しく当時留学することさえも珍しかったんでしょうけど、機会を得て、まあ、プリンシプルの考え方っていうのを根本から教えられてたんでしょうね。ですからそのドラマの中でもプリンシプルっていうのは何回も出てきます。ちなみに私の肩書きにもプリンシプルっていうのがついてまして、私プリンシプルコンサルタントっていう肩書き持ってます。ですからクリスチャンのプリンシプルっていうのはもうイエス・キリストですね。これ忘れちゃうと変な方向に飛んでっちゃうんですね。ですから神との議論にならない、お前何言ってんだ、お前プリンシプルが外れてるじゃないか、とっと出ていけの世界になっちゃうんですね。これがもう最も重要なことです。まあ、それが一つですね。ですから礎石 最も基本となるところ、これがあのイエスであるということですね。それから、もう一つ重要なのは、礎石の上に、あるいは礎石が違ったら、イエスじゃなかったら、あるいは礎石の上に別のものを建てちゃったら、礎石がつまずきの石になっちゃうよってことですね。ですから、中心が御言葉であると、その上に建てるのも御言葉中心になると、そして、動く時も御言葉中心と、こんなこと言うとなんか自分の意思じゃないような話になっちゃって、その時は先週のドクター・ルークのメッセージに戻りましょうの世界なんですけどね、なんて言いますか、白洲次郎も自分の考えに沿って動いてました。プリンシプルは安定してました。でも自分の意思に従って動いてました。これもあの我々の意思だと思います。基礎は一緒です。その上に自分を立て上げちゃまずいんですけど、原則に沿って自分たちの意思で動けます。しかしその原則と我々の動きは矛盾しません。一体化してます。これが一番重要なところですね。そこで矛盾しちゃうと、その礎石はたちまちのうちにつまずきの石になってしまい、いつかつまずくでしょう。ですから、基礎とその上に乗っかっているものが一体化するんですね。そうやって、霊における聖なる宮が立て上がっていくということになります。この特にですね、最近感じるのはますます世界は混乱していくのは間違いないと思いますね。日本も政権交代してちょっとわさわさしてますし、海外もですね、 G8 が拒否されて G20 に広がっちゃいましたね。で、ついこの間バイブルスタディやりました、やったんですけど、ダニエル書のですね、予言の方にありますね、人の像を見るじゃないですか、ネブカデネザルが、で下の方が、未来の国の形になるんですけど、鉄と粘土が混じった像になってますね。上が金で青銅になって、どんどん下を鉄になってね、下の方行くと鉄と粘土が混じった形になってますね。鉄と粘土って絶対交わらないんですね。温度いくら上げても溶け合わないんですね、鉄と粘土っていうのは。鉄は、何度ぐらいで溶けるかな、カーボン、炭素の含有量によって溶ける温度違うんですけど、だいたい1000度以下ぐらいで溶けます。粘土もですね、マグネシウムとかシリカですからね、溶かそうと思えば溶けるんですね、千数百度で。しかし溶けたって密度が違うと絶対交わらないんですね。あれは近未来あるいは現代かもしれないですね、を予言したイメージだと思いますね。ですから、粘土と鉄がバラバラになって交わった状態、まさに G20 みたいな感じになってきましたね。国連とも言えるかもしれないですね。しかし絶対に一致はしないんですね。小さくバラバラになるんだけど絶対一致しない世界っていうのが、ネブカデネザルあるいはダニエルが説いた幻の答えですから、まさにその幻の世界は、近づいている、あるいはもう出てきていると言えるかもしれません。ですからますます、世の中は混乱の方向に向かっていっていると。ですから終末は近づいていっているというのはもう間違いないですね。その中にあって、礎石であるイエスの上に御言葉に従った自分じゃなくて、セルフじゃなくて、霊の聖なる宮を建てていくというのが非常に今後重要になっていくと思います。以上です。